それではイザヤ書を開いてください。17章を開いてください。今日は17章と18章を見ていきます。今はイスラエルの周辺の国々に対する神の予言を見ていっています。で、周辺の国々の特徴ですね、思い出していただきたいんですが、イスラエルを通してシオン、エルサレムにおられる神の証、これをに触れているという、この周辺であるから触れているわけですね。で、そこに救いがある、シオンに救いがあるのに近づいていかないという問題ですね。前モアブのね、あのところ見ましたけれども、近づいてそこに救いを求めていかないという問題があるわけですね。まあこういうことでね、このイスラエルを通して、まあ、自分自身と神との関係が明らかにされていくっていうことなんです。イスラエルが正しいってわけじゃないんですね。イスラエルは間違ってることをしてるんですよ。けれども神がイスラエルを選び、またシオンをご自分の住まいとしておられるがゆえにですね、この周りの国々が神に立ち返るというか、立ち返るまでからね、神を知っていくっていうですね、ことができるチャンスがあるんですけれども、まあそれを意識しているっていうか見失っていくというところを見ていきます。けれどもこれからねずっと見ていくとですね、この、立ち返る国も出てくるんですよ。今日は学びませんけれども、エジプトがその一つなんですけれどもね、はい。で、17章がダマスコに対する予言、そして18章がクシュに対する予言であります。では、一節を見ますよ。ダマスコについての宣告、見よ、ダマスコは取り去られて都ではなくなり、瓦礫の山となる。アロエルの町々は捨てられて、家畜の群れのものとなり、群れはそこに伏して、それを脅かす者はいなくなる。エフライムは要塞を失い、ダマスコは王国を失う。アラムの残った者はイスラエルの子らの栄光のようになる。万軍の主の言葉とこうあります。まあ、ダマスコとありますけれども、これはあの国の名前ではなくて、首都の名前、都ですね。どこの都かというとアラムであります。これね、今のシリアの古代名です、ですね。で、聖書の中に創世記からもうすでに出てきている、まあ、地方なんですよね。シリアの多くの部分を占めている、わけなんですよね。わかりますかね、皆さんね、地図的に。あの、このイスラエルの北東部ですね。そして、このユーフラテス川の上流の部分ですね。にまでこの及んでいるわけです。で、創世記からというのは何かというと、アブラハムが、この、神様に召されて、この歩き始めてですね、ハランのところまで行ったんですけれども、あのハランがもうこのパダンアラムという場所なんですよね。もうアラムなんですよ。だから、あのリベカのお兄さんはこの、まあ、アラム人とも、まあ、いわば言えるわけなんですよね。で、ダマスコが、この中東における最古の都市とも言われています。一番古い都市とも言われていて、今もユネスコの世界遺産になっているほどであります。私行きたいですけどもね、あの一度イスラエル行ったらもうシリアはまあ行けないですね、うん、このパスポート関係かな。そうですね、でも本当にこの濃厚なですね、この聖書のゆかりの地っていうのはたくさんありまして、で、あの新約聖書ですとですね、皆さん思い出せませんか、サウロ、後にパウロですね、がそうですね、このキリスト者を捕縛するためにですね、許可を得てエルサレムから、そしてダマスコに行く、その途上で復活のイエス様に出会いました。そしてダマスコにいるんですけれども、キリストの弟子のアナニアがですね、主に示されて命じられるわけです。手を置きなさいと、でこう言ってますですか、使徒の9章の11節で、 立ってまっすぐと呼ばれる通りに行き、ユダの家にいるサウロという名のタルソ人を訪ねなさい。彼はそこで祈っていますと、こう言ってんですよ。で、このまっすぐの道というのが今も存在していまして、ダマスコのダマスカスですね、まあ、今の言葉だとダマスカスの旧市街が、まあ、この世界遺産になってまして、そしてあのローマの都市の、まあ、名残なんですよね。あの東西に走っているこの道であります。まあ、あの遺跡を見るとですね、あのカルドっていう言葉をね、あのイスラエル旅行に行った人とかトルコの旅行に行った人は知ってると、これね南北に走ってる町、あの通りなんですよね。あのそして、東西に走ってるのと、こだから南北と東西とこれ十字路があって、あのこんなっていうのが主にあのローマの都市の作り方なんですが、ここはまっすぐの道と呼ばれているのはこの東西の、まあ、道に、まあ、なるわけです。でこのような形でね、まあ、ダマスコってすごく由緒ある、まあ、町であり都市なんですが、でね、旧約聖書に戻ります。でイザヤが今予言しているダマスコはそのアラム王国があったんですけれども、それはソロモンの統治の末期から始まっているものですね。直接的には、具体的には。でツォバの王、でもこれもアラムの王なんですけども、ハダドエゼルという人がいたんですが、そこにいたレゾンという男が、まあ、逃げてですね、逃亡して略奪隊の隊長となって、で彼がダマスコを支配するようになったと第一列の11章に書いてあります。でその時からアラムの国が、まあ、イスラエルに敵対する、まあ、国となっていって、まあ、しばしばこの列王、列王記の中にアラムとの小競り合いがね起こってるのを皆さん覚えてらっしゃるでしょうか。例えばあのサマリアがあの包囲されてですね、もう食べるものがほとんどなくて赤ちゃんを、このお母さんたちが食べているっていうね、恐ろしい事態が起こったけれども、一日のうちにこの、 あの、ね、食料がね豊富でね、あの値段が安くて良質の小麦も買えるよってエリシャが予言したと。あれも敵対してるのはアラムなわけですね。で、まあ、有名なのはこのアラムの将軍のナーマンですね。雷病にかかっていたけども、神様はとても不思議なことをされて、この奴隷として連れてきた若い女の子をですね、がエリシャという預言者がいて、まあ、彼に祈ってもらえば癒されるということを言ったからですね、ナーマンは、行ってですね、そしてヨルダン川で7回使ったら、清められたと。そしてイスラエルの神を信じたっていうね、この、敵対している国でさえもがですね、神の憐れみと恵み、愛されていて立ち返ることができるようにしてくださっているわけなんですよね。でこのようなダマスコなんですけれども、このね栄光を失った時があって、今日のメッセージはですね、この栄光が失われるっていうふうにね言っていいと思いますね。うん、あの19章も、18章も含めてですね、この栄光がなくなるっていうか、で、この栄光がなくなって廃墟の山と瓦礫の山となるということなんですが、これがですね皮肉にもですね、神様から離れていた時のイスラエルと手を組んでいた時なんですよ。でこれもイザヤ書にすでに出ていまして、アハズですね、これ7章から始まってました。アハズの治世の時に、このアラムの王とイスラエル、北イスラエルの王が共謀してですね、このユダを攻めようとしているところで、このイザヤが、アハズの前に現れて、そんなことは起こらないと予言をしたわけです。で、それで地を試しなさいって言われたのに試さないっていうもんだから、あのインマヌエルの予言がねあったというあの話なんですよ。でそれをきっかけにしてアッシリア、あのだからアハズは主に頼らないでアッシリアに頼んだんですよね。そして貢ぎ物を持って、貢ぎ物を送ってですね、でそれでアッシリアがダマスコを攻め、またイスラエルも、北イスラエルも攻めたわけです。ダマスコは紀元前の732年で陥落して、サマリアはその10年後の722年に陥落しています。ということでこれ皮肉なんですけれども、 ダマスコに対するこの栄光が衰えるというですね。でこれが起こったのはイスラエルの栄光とともに衰えとともに起こったと、まあ、これ分かりやすく言うとですね、ある人が、まあ、この神様からまあ何ていうか懲らしめを受けるっていうかね、まあ、ことクリスチャンじゃない人が受けるっていう時になんでそうなったかって言ったら、悪さをしているイスラエルクリスチャンとですね、こう、なんか企んで、なんかやった、例えばさ、神、イエス様から離れちゃってる、このね、クリスチャンがね、よし、ちょっとあそこで泥棒しねえかとかなってね、よし、やろうかって言ってね、警察に捕まったと、ね、皮肉ですよ、すごく皮肉なんですけれども、やはりこの前の、日曜日のメッセージ、4章の4節を思い出すんですが、世の友になるということは、神に敵対することなんだと、4章の4節にこう書いてありました。節操のない者たち、世を愛することは神に敵対することだとわからないのですか。世の友となりたい者は誰でも自分を神の敵としているのですと、このようにむさぼりを起こし、また高ぶっていたわけですよね。このユダを攻めるということについて、それが自らを滅ぼすことになったということです。で今ここで瓦礫の山とあります。で瓦礫の山になって廃墟となるということはですね、実はアッシリアが攻めてった時に、厳密に言うとそこにまではなってなかったんです。そこまでは至ってませんでした。そして面々とずっと続いてって、ダマスコという町はですね、そして今にまで至るっていう面があります。だからまあ、多くの人が、いや、これは将来起こることだと。私たちから見ても、完全な成就というのは将来なんだと、まあ、いうふうに見ていくわけですけれども、まあ、それで私はね、もう数年前に起こったシリア内戦の時に、まあ、戦慄が走りましたね。なぜかって言ったらですね、シリア内戦、皆さん覚えてますかね、イスラム国がね、暴れていた時、前後してですね、そのちょっと前から起こったわけですけれども、激しい内戦になってですね、もうシリアの、まあ、がもうどんどん町が廃墟となっていって、そしてこのドローンのね、この映像が出てきた時は、もう私はちょっともう、これ映画の撮影現場かってね、思いましたけれども、ダマスコの近郊までそうなってました。ダマスコそのものはまだ大丈夫だったんですけど、それでもですね、まあ、先ほどユネスコの世界遺産と言いましたが、このダマスコがですね、このかなりやられて、この遺跡がですね、結構破壊されたところも、まあ、あるわけなんですよ。まあ、イスラム国ってね、もう何でも破壊しちゃうから、特に遺跡とかですね、破壊したくなるんですよね、彼らね。イスラムでないものは全部。そういう状況であります。なので、本当に、将来を待つという、ことも十分に考えられるわけです。あとはですね、もう少しちょっとね、補足しますと、アロエルってですね、皆さん覚えてます？モアブに対する予言の時に出てきたんですね。アルノン川のちょっと上の方にあったかな。うん。でそっちの方にまでこのダマスコを攻め取った時に、そこの南下してったってことですよね。そしてエフライムですよ。だからダマスコが滅びたとともにですね、北イスラエルもさっき言いましたように滅びるという、今度は北イスラエルの方の問題となっていくわけなんですよね。でね、この17章っていうか13章以降ですね、周囲の諸国に対する予言なのに、ここにイスラエルが入ってくるっていうのは非常に不名誉なことなんですよ。わかりますですね。何かこう、さっき言ったようにこの悪さをしている時にね、あ、こいつは悪い、もともと悪いやつだったし、あいつも悪いやつだったけど、え、クリスチャンがここにいるのみたいなね、何か事件が起こって、なんかこう、こう人の顔がね、できた時に、その中の一人がクリスチャンだったみたいなね。まあ、そんなイメージですよ。だから、世と、だっけ、不信者と信者は、くびきを一緒にすることはできない。ですね。光と、この闇はですね、この思う、一緒になることはできないというね。まあ、ここを神様は、もう教えていく、この教訓としてさせていってらっしゃるわけですね。で、4節をご覧ください。 17章の4節、その日ヤコブの栄光は衰え、その肥えた肉は痩せ細る。借り入れ人が立ち方を集めて、その腕に方を借り入れる時のようになる。レファイムの谷で落ち棒を拾う時のように、オリーブを打ち落とす時のように、取り残しの実が中に残される。小杖には2つ3つの熟れた実が、実りの多い枝には4つ5つが残される。イスラエルの神、主の言葉とあります。はい、その日とありますね、4節。そして7節にもその日とありますけれども、つまり、先ほど言ったアッシリアによって北イスラエルが倒れるということのみならず、それ以上にこのその日、終わりの日ですね、この時にもこういうふうになるんだよということなんですね。だからイスラエルの国がですね、痩せ衰えていく、つまり患難に遭うよと、でそういう予言にもなっています。でエフライムっていうのはですね、この北イスラエルの代表的な部族で、まあ、そこは非常に肥えていることで、まあ、豊かだっていうことですね。このヤコブがですね、ヨセフのことを、予言したときにですね、ヨセフの後にエフライムとマナセが現れるわけですけれども、やはりこう豊かになっているっていうことがね、こう書かれていますね。まあ、今の、サマリア地域かな、サマリアのあたりですね。そうですね、はい。ですね、サマリアあたりですね。でそこの誇りが取り除かれるということです。だから畑とかが、この本当に実りがなくなるってこともありますし、まあ、これ形容しているわけですね。でその神の裁きが行われるときに、まあ、人々がもう本当に少なくなるというのを、この借り入れをしたときに、もうわずかな人しか、まあ、いなくなるという、まあ、こういうことを説明して、借り取りというのをね、神の裁きの比喩としては、まあ、使われるわけですね。マタイの13章の41節で、この終わりの日、世の終わりのことをイエスも言われたときに、人の子は御使いたちを使わします。彼らはすべてのつまずきと不法を行う者たちを御国から取り集めて火の燃える炉の中に投げ込みます。彼らはそこで泣いて歯ぎしりするのですと、まあ、いうことですね。あとここではレファイムの谷っていうのは、これエルサレムから南西に走っている谷なんですけどね。だから落ち穂拾いっていうのも非常によく見る光景。だから私たちにとってはね、あんまりこう身近じゃないなんか表現なんですけど、まあ、彼らにとってはもう本当にこうもう目の前にあることを使って神様が、こういうことをするよと、裁きをするよとおっしゃっているわけです。そして7節なんですよ。その日人は自分を作った方に目を留め、その目はイスラエルの聖なる方を見る。自分の手で作った祭壇に目を留めず、自分の指で作ったもの、アシェラ像や甲の台は見ないと、こう言ってます。だから神がですね、このように本当に多くの人を少なくしてしまったわけなんですけれども、彼らは契約の民です。神様を完全に滅ぼすことはなさいません。むしろ、この、残されたものが神に立ち返るように、まあ、懲らしめておられるって言っていいでしょうですね、立ち返るようにするため、でここでもう偶像の方には手をつけないと、ね、でこの偶像から手放さないという、この問題があったわけなんですよね。まあ、罪を手放すっていうのがね、本当に自分がその罪を憎まないとなかなか手放せない。だからヘブル人への手紙の12章にあるように、その、父なる肉の父でさえ懲らしめるけれども、霊の父は私たちを清めに預からせようとして、まあ、懲らしめるんですよと、まあ、いうことですね。だから私たちは神に従順になれば、このような痛い目にあってですね、ようやく神に頼るということを学ぶ必要はないんだけれどもですね、やはりここまで来て初めて主に立ち返るわけですね。この対比としては、自分を作った方に目を留めると、自分が作った祭壇ではなくて、自分の意味で作ったものではないんだと、偶像礼拝の目的って結局自分なんですよね。自分中心なんですよね。自分に使えることができる、自分が 自分の欲を満たすですね。そのために神を利用するわけですね、で、これを手放すということは自分を捨てるということです、ね。まあ、ちなみにアシラ像っていうのは何ですかね、快楽とかこうそうですね、性的な不道徳をこう表現比するために使う、像ですね、神ですね、偶像ですね。そして、次ですね、その日その堅固な町々は森の中の見捨てられた場所、かつてイスラエル人によって見捨てられた山の頂のようになって荒れ果てる。これね、何言ってるかというと、この堅固な町々っていうのはそのイスラエルのね、堅固なこの城壁があって堅固な町々が荒れ果てるわけですけれども、どのように荒れ果てるかって言ったら、イスラエル人によって見捨てられた山の頂って言ってるんです。何かというと、かつてイスラエル、ヨシュア率いるイスラエルが約束の地に、カナン人の地に入ってって、そして、まあこの、まあ、見捨てるっていうかな、この攻め取るわけですよ、ね。そしてこう祭壇とかあるところも見捨てるわけですね。だから今そのカナン人が裁かれた、イスラエルによって裁かれたところで、同じようにしてカナン人と同じ罪を犯してるから、今度は彼らがですね、そのようにされてるわけです。で、神はエコひいきしない方なんですよね、自分たちが神によって用いられてこれらのことをやったけれども、自分自身がその罪を犯したらもう同じ裁きを受けるわけですよ。そして10節、あなた方が救いの神を忘れ、あなたの力の岩を覚えていなかったからだ。それゆえあなたが好ましい植木を、植え、他国のブドウのつるを刺しても、あるいはあなたが植えた日にそれを成長させ、朝のうちに種を芽生えさせても、病と癒しがたい痛みの日にはその収穫は消え去るということで、救いの神って言ってますね。そしてそれを言い換えて力の岩です。だから救いには、神には私たちを救う力があるわけですよね。福音には力があるわけですね。だから救いは力であって、そして神のことを岩と例えてるわけです。だからこのように岩ですから頼りがいがあるわけですよね。けれども頼りない、先ほど見たように偶像を拝んでしまっているという問題がある。で、今ここでは、好ましい植木を植えて他国のブドウのつるを刺してるって、これは何を言ってるかって言ったら、ダマスコと共謀したわけです。同盟を結んだわけです、それをしたらどんなに栄えてるように見えても、もう、虫がついてしまうように弱くなってしまう、腐っていってしまう、大きな痛手を被るわけなんですよね。だから本当に今ここで、イスラエルから学ぶべき教訓は、世と交わらないということですよね。その世の価値観と交わらないということですよね。で、ここまでがダマスコに対する予言で、その中にイスラエルが組み込まれていたような感じで、予言されているわけです。で、再びですね、アッシリアに対する予言、12節からなってきますですね。イザヤのね、この13章以降の予言も、その遠くバビロンに対する、遠くの先のバビロンが滅びる予言をした後でですね、アッシリア、この、間近にあるこの脅威ですね、のに対する予言に戻ってですね、そしてその周りにあるこの国々ですね、に対するまた予言が始まっていくわけですけれども、このアッシリアのに対する予言を読んでいきますよ。ああ、多くの国々の民のざわめき、彼らは海のざわめきのようにざわめく。ああ、国民のどよめき、彼らは激流の どよめきのようにどよめく。で、こうあります。で、これが国々とかね、多くの国々って言ってますけれども、アッシリアが帝国であることを思い出してください。 帝国というのは他の独立した国々を制圧し征服し、それで帝国になってますから、だから多くの国々の集まりって言っていいわけなんです。そして、どよめくような軍隊だったわけですけれども、見てください、13節で、国民は大水のどよめきのようにどよめく、しかしそれは叱りつけると遠くへ逃げる、山の上で風に吹かれるもみ殻のように、つむじ風の前で渦巻く塵のように彼らは吹き飛ばされると。大量の水、海のようにね来たとしても、大水のように来たとしても、もみ殻のようにね吹き飛ばされるっていうぐらい、もう乾いちゃうわけですよ。なんかあのエリアのね、あのバール預言者との対決を思い出しますよね。水を汲みなさいって言ってですね、これ水を作ってですね、もう水浸しにしてですね、祭壇をね、で祈ったら天から火が降ってですね、そこの溝の中にある水までも全部カラカラになるほどの火力だったわけですよね。それと同じように神様がこの大水をですね、あのしばしば大水っていうのはなく、この軍隊の何て言うかな、うわーっと来るのはね、洪水とかのもこう形容されますけれども、で今度はその神の裁きがこの燃え尽くす火ですよですね。それで吹き飛ばされると。で夕暮れには見よ、突然の恐怖、夜明け前に彼らはいなくなる。これこそ私たちから奪い取る者たちの取り分、私たちをかすめ奪う者たちが受ける割り当てとありますけれども、夕暮れに突然の恐怖が来たと、夜明け前にいなくなると、これ何言ってるかですね。18万5000人のエルサレムを包囲するアッシリア軍が主の使いの前で倒れたわけですね。こう夕暮れにね、こう恐怖が走ったんですよ、この軍隊に。そしてもう夜明け前にはもういなくなってたんです。イザヤ書の37章の36節で、主の使いが出て行き、アッシリアの陣営で18万5000人を撃ち殺した。人々が翌朝早く起きてみると、なんと彼らは皆死体となっていたということですね。でこれが彼らの取り分っていうね、皮肉ですよこれ、神様の表現のね、うん、ね、これエルサレムにあるもの全てを取っていこうと彼らはしたわけですけれども、自分たちのあれですよ、もういなくなったっていうのが取り分だと、もう完全にいなくなったっていうのね、という予言になりますか。でですね、それに続いて18章なんですよ。18章でこの18章、実はね19章も本当はやっていきたい気分なんですけど、18、19、20とね、まあ、そうするとねもう時間が長くなっちゃうのでなんですが、この18、19というのはイスラエルの南にある国々です。18章がクシュ、19章がエジプトですですね。まあ、今までね北にあるっていうか東とかにあるイスラエルの、国々にあるこの豊かさというのは家畜であったり、あとはこの作物だったですよね、でしたよね。でこれから見ると分かります、川が出てきます、多く川、エジプトとクシュに共通する川って何だか分かりますか。ナイル川ですよですね。ナイル川があったからエジプト文明という古代の一番大きな文明の一つになったわけなんですですね。それが彼らの豊かさを表し栄光であったんです。でクシュですね、いいですか、一節、ああ羽コオロギの国よ、この国はクシュの幾多の川の彼方にあり、パピルスの船を水に浮かべて海路で使いを送る、素早い使者よ行け、背が高く肌の滑らかな国民のところへ、あちこちで恐れられている民のところへ、その国土を多くの川が分けている、力強い踏みにじる国へと、こうあります。クシュはノアの息子ハムの息子として出てきます。 創世記の10章の6節に、ハムの子らはクシュ、ミツライム、プテ、カナンとあるんです。興味深いんですね。カナンはカナン人じゃないですか。ハムの子供としてね、出てきますけれども、その他がですね、いわゆる北アフリカから中央に行く国々なんです。ミツライムというのはエジプトのことです。ミツライム。私が驚いたのは、エジプトにね、妻と一緒に行った時に、ミスルっていう言葉がたくさんこのホテルとかなんかいろんなところで使われてるんですね。でその MISR かな。で何かなって言うのミツライムのことなんですよ。だから古代名ですね。エジプトの古代名なんですね。そしてプテというのは今のリビアのことです。リビアはね、エジプトの西隣にある国ですね。そして、あとカナンですよね。で、クシュはどこかと言いますと、このね、英語の聖書によればエチオピアとも訳されてますけれどもですね、現代のエチオピアよりも、エチオピアとも少し重なるんですけれども、今の現代のよりもエジプトの南にあるスーダンの方ですね。ずっと何年か前にですね、Facebook でスーダンのカルバリチャペルの宣教のこうね、たどってったらですね、その宣教報告っていうか、いきなり動画が出てきて、カルバリチャペルクシュっていうのがあってね、スーダンなんですよ、スーダンにある国でね、カルバリチャペルクシュ、かっこよすぎるなと思ってね、なんかちょっとすごすぎと思いましたが、スーダンの方になるんですね。なぜかってこれ簡単なんですね。このエジプトナイル川が、このだんだんこの地図上はもちろん下に行くんですけど、これ南だから。だけどこれ流れとしては上流から下流にこの地中海に向けて流れてるわけでしょ。当然わかります皆さんね。で上ナイルっていうんですよね。上ナイルですね。この南の方が逆に。で北が下ナイルと言いますけれども、でその上流の方ですねはもうクシュなんですよ。ナイル川って巨大ですよね。巨大っていうか長だね、長いんですよね。でそのクシュがここで書いてあるように、この幾多の川があるとってわけです。でパピルスってね、あそこの地域にある生えているパピルスですね。でそれで船を作っていると。で彼らがカイロ、この海って言ってますけど、これは川がねすごいたくさん流れているのをね、海のように形容してるわけですよ。そして、この使いを送ってきて、どこに送ってるかっていうと、これがエルサレムに送ってるわけですよ。ですか。でね、これ鍵括弧つけるといいんですね。この2節の途中から素早い使者を行けっていうのは、これはクシュの、使いがですね、威張って言っている言葉なんですね。エルサレムの方に素早い使者を行けと、私たちの方にこの使者を送れとこう言ってるんです。これ何言ってるかというと、アッシリアがやってきてるわけですよ。それで南のこれ大国ではあるんですけれども、アッシリアという脅威があるので、俺たちと協力するように使者を送れってここに言ってきてるわけですよ。意味わかりますね。そもそもその前のね、ダマスコもですね、北イスラエルと共謀したっていうのは、やっぱりこのアッシリアのことをやっぱ意識してるんですよね。でユダも取り入れて、このアッシリア同盟かな、そういう状況です。国際的な状況としてはね。そして今は私たちのところに来いと。でね、こう威張ってるんですね。こう見てください。背が高く、肌の滑らかな国民って言ってます。これが彼らの特徴なんです。背が高いんですね。スラッとしてて。でね、多分そうなんでしょう。今はね、ちょっと別にあそこにいるスーダンの人が背が高いかどうか分かんないですけど、古代のですね、人たちってちっちゃいんですよね。イスラエルのね、古代の遺跡見るとびっくりなんですよ。例えばカペナウム行くとですね、家のね遺跡がねめちゃちっちゃいのとね、あとね ビザンチン朝、だからあの、紀元後の3世紀、3世紀じゃないな、4世紀、5世紀とか、その時の洗礼層が残ってるんですけど、いや、これ子供用じゃねえのって思うぐらいちっちゃいんですよ。うん。で、やっぱ小さいと言われて、私みたいな、なんていうかな、身長だったら、多分もうめちゃめちゃ背高い人って感じだったと思いますね。うん。でましてやね、ゴリアテなんてね、やばいよね、もう。なんかおとぎ話のなんか大巨人みたいなさ、なんか 今のなんか新、なんだっけ、進撃のなんだかっていうの、なんか、なんだっけ、なんだっけ、進撃の巨人か。キモいやつ。ね、巨大なやつ。まあ、そんな風に見えたでしょ、ゴリアテはね。で、だから、今ここにいる人たちは非常に背が高いと。あと、肌が滑らかだっていうのね。結構セム族の人たちって、あれなんですか、毛目じゃらだったんで、毛が多いんじゃないかな。だから、あるいは、この、エジプトとか、あっちのクシの人たちって、まあ、この、剃ってる毛を。まあ、どっちかわかんないけど、なんか、こいつらっていう、なんかやっぱり、誇りにしてるんですよね、この、滑らかな、肌が滑らかだっていうこと。で、あちこちで恐れられてると。で、こういうふうに自分たちを誇っていたわけなんです。でですね、実際にですね、この時代、このイザヤが予言していた時には、本当強かったです。うん、ピアンキというクシの王がいまして、紀元前の730年ぐらいからエジプトまでもですね、支配していったっていうんですね。で、エジプトの国まで含めて715年から治めて、第25エジプト王朝は、このクシの王様に、人種的に、民族的にはクシュなんですよ。重なってたんですね。で、紀元前の671年までアッシリアがエジプトを侵攻する時までクシュ。その時にクシュがようやくエジプトから撤退したという記録があります。あというの忘れましたね。このクシュもね、どれだけ強いかっていうのをですね、表すような、この記述がありますね。第二歴代史の14章に、ヨシャファテですね。ヨシャファテですね。が王様だった時に、皆さん覚えてますかね、賛美をする人を最前線に持ってきてですね、神様戦うんです。確かそうですね。でね、その時にね、14章の9節で、さてクシュ人ゼラフが彼らに向かって100万の軍勢と300台の戦車を率いて出陣し、マレシャっていうのはね、あそこですね、エラの谷、これダビデがゴリアテだったエラの民よりちょっと南側ですね、あそこら辺です。非常に近いところまで来て、そこまでこの攻めてきたんですよ。これこういう状況です。だけど今はもうヨシャファテの時代じゃなくて、もっと後の時代になって、それで俺たちのところに来いと、ね、助けを呼びに来いと、こっちが誘ってるわけですよ。でですね、3節でそれに対して、まあ、予言ですね、イザヤを通して神が語られるわけですよ。それが、世界のすべての住民よ、地に住むすべてのものよ、山々に旗が上がるときは見よ、角笛が吹き鳴らされるときは聞けと、こうあります。で、クシュに対して、主が語られてるんですが、自分がいかに力強いかっていうのを話しましたけれども、今度はですね、神ご自身は世界のすべての住民よと、もう全然レベルが、次元が違う形で神様は、全世界を相手にしてお語りになってるんですよね。そして、山々に旗が上がるときは見よと。で、これが、アッシリア軍がですね、このどんどんどんどん南下してですね、山の頂っていうのはこれ覚えてますかね、イザヤ書のね、何章だったかな、ノブというところにまで来てですね、それがねスコパス山っていうんですよ。スコパス山って今はね、このオリーブ山の、ね、北隣にあるね、まあ、山、同じ山の続きなんですけどね、うん、ヘブライ大学は今ありますこのキャンパスがね、うん、でそこからだとね、エルサレムの北東にあるんですけど、だから逆に言うと南西下の方に このエルサレムを見ることができて、まあ、そこから見る景色って綺麗なんだけど、当時そこに大軍がですね押し寄せたらもう超ビビり上がりますよね。あのビビりまくりますよ、このエルサレムの人たちはね。でしかしそこまで来て角笛も吹き鳴らしたんだけど、4節で主は私にこう言われたからだ、私は静まり私のところから眺める、照りつける日差しの暑さのように、借り入れ時の暑さの中の雨雲のように、アッシリアも騒ぎ立ち、またそれにこうしてエチオピア、あのクシュの方も騒いで外交か密使を送ったり、なんかいろんな忙しいことやってたけれども、神はご自分のところから眺めてるんですよ、天から眺めてるんですよ、静まってらっしゃるんですよね。何やってんのっていう感じですよ。照りつける日差しの暑さのように、借り入れ時の暑さの中の、これはクシュにいるからこそ分かる表現です。暑いんですよ、暑いの、あの湿気があって照りつけるあれがあって、なんとなく分かりますよね、私も日本にいるからね、あの蒸し暑さ、でもあの東南アジアの蒸し暑さっぽいかな、なんか私の想像するにね、まあ、ちょっとあのクシュまで行ったことないから分かんないからね、いわゆる湿気が多くてさ、あの時にじーっと日差しが静かにしてるよと私はと。で5節で借り入れの前、花が終わって花房が熟したブドウになるとき、人はその枝を釜で切り、そのつるを取って覗き去るからだと。だからこのアッシリアが滅ぼされる時を神はじっくりと待っておられる、この姿を、花に実が熟したとですね、花が終わって花房が熟してブドウになる時と、熟した時まで神はじっくりと待っておられて、それからバサッと切るわけですよ。だから神様はアッシリアなんてもう簡単に滅ぼすことはできたんですけれども、ご自身が神であることをどれだけ偉大で力が持っているかをお示しになるために、ご自分の栄光を示されるためにじっくりと待って、エルサレムのところにこうやって大軍で攻めて包囲をしていくというところまで待って、それから刈り取るということですね。で、終わりの日ですね、この黙示録の14章を見ますとですね、まあ、似たような表現がありまして、こう書いてますね、14章の18節で、火を司る権威を持つ別の御使いが祭壇から出てきて、鋭い鎌を持つ御使いに大声で呼びかけた、あなたの鋭い鎌を送って地のブドウの房を刈り集めよう、ブドウはすでに熟しているところ、熟すっていうのがね、これ実はねちょっと熟しすぎちゃったかなぐらい、完熟みたいな感じ、そこまで待って刈り取られるんです。これね、忍耐も表してますね。神様の忍耐深さ、ですね。と同時に公平を表してます。つまり、神が裁かれるときは誰もが、そりゃそうだよね、と。明らかに悪があらわになったときに神様は、公正な裁きを行われるわけですよ。だから、早まった裁きをしてはいけないってね。あの第一コリントの4章に書いてありますけれども、あとはこのブドウ、あの毒の毒麦がね、出てきてもね、すぐに刈り取ったら良い麦も刈り取っちゃうことになるから待ちなさいと、実が出てくるまで、はっきりする時まで待ちなさいと、まあ、これが神様の裁きの方法ですね。そして6節で、それらは皆ともに山々の猛禽や野獣のために投げ捨てられる、猛禽はその上で夏を過ごし、野獣はみんなその上で冬を過ごすということでね、これがね、あのこの、か、あの、なんちかな、ブドウになってそれを切り取ってね、枝も切り取るでしょ。で、そこに、この猛禽たちが過ごすって、夏を過ごして一年中過ごすっていうのは、これは比喩ですよ、いいですか。アッシリアがそこで滅んで、その死体が転がりまくってるんです。18万5000人ですから。食い放題ですよ。ちょっとグロテスクですが、でも神様はハルマゲドロの戦いの時もそうですよね、最後の戦いで、 神の大宴会って書いてますね。イエス様がこの全世界の軍隊を滅ぼされた後ですね、黙示録の19章の最後に書いてますけども、大宴会だと、これ猛禽たちが食べてるってことです。その時背が高く肌の滑らかな民、あちこちで恐れられている民、その国土を多くの川が分けている力強い踏みにじる国民から、万軍の主の名のある場所へ、シオンの山へ、万軍の主のために贈り物が運ばれてくる。ここは皮肉を込めた神様の栄光の表し方です。いいですか。自分たちが背が高く肌の滑らかな民だと誇っていました。であちこちで恐れられていると誇っていました。で国土を多くの川が分けているとですね、こう誇っているわけですよ。力強くて踏みにじる国民だと。けれども結局神様は全世界に表すような栄光をお示しになって、でそれで彼らの方がシオンの方に貢ぎ物を持っていくというように、ここに王がいると認めざるを得ない、シオンに王がいると認めざるを得ないような力強さを表すわけなんですよね。でこれが、紀元前の701年にヒゼキヤがですね、アシリアに取り囲まれた時にですね、神様が行ってくださって、でこう書いてあります。第二歴代の32章の23節で、多くの人々が主への捧げ物やユダの王ヒゼキヤに送るえりすぐりの品々を携えてエルサレムに来るようになった。エルサレムに来るようになった。この時以来ヒゼキヤは全ての国々から尊敬の目で見られるようになったということで、これは終わりの日にも同じようなことが、起こるんだよと。あと興味深いのはね、新約聖書は、この、霊的にね、このエチオピアにまで福音が広がっていったっていうのはね、贈り物といっても魂、この自体が贈り物って言ったらいいかな、エチオピアの宦官ですよね。ね。彼がイエス様を信じて下ってって、今も古代の教会、今でも面々と受け継がれているエチオピア正教会というのがありますですね。あとはエチオピアには、この福音派の教会というかペンテコステが多いんですよね。あそこはね、がこう非常に起きて、今大統領もねペンテコステの教会の牧師、信者ですよですね。でスーダンの方にもクリスチャンすごく多いですですね。だから本当に、霊的にはね、本当にこれ実現してて、将来は実際に贈り物を持っていくということです。でこのエチオピアから学ぶことができるのはですね、やはりこの世の中と一緒に騒がないっていうことですね。神が静かにしておられるんです。何やってるのと、ある意味で嘲笑うってことは詩編の2編に書いてありますが、それで時が来るまで、裁く時が来るまで待っておられるということです。主を待ち望めと、で気落ちするなと、詩編にはなんとなくダビデが自分に言い聞かせてね、語っている箇所があります。で全地を静まれとは、これゼカリア書かな、書いてありますね。神こそが王である、主であるということを表しておられるわけなんですよね。ということでね、17章、18章見ました。17章ではその栄光がイスラエル、神様から離れていたイスラエルと共になくなり、イスラエルも栄光がなくなりました。で、こっちは、エチオピアは栄光がなくなったわけじゃないけれども、もっとはるかに圧倒的な栄光を持ってですね、自分たちの方がひれ伏さなきゃいけないと。こっちもプライドがね、傷ついたわけですよ。いや、いい意味で傷つかなきゃダメだよね。本当に私たちがね、プライドは、全ての人が取り除かれてね、この方こそが主であると。イエス・キリストこそが、主であると。そういう時が来るということですね。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。このようにして、この神様の方法を見ることができ、感謝いたします。ご自分の栄光を表す方法です。私たち、この世の中がいろいろと騒いでいて、心も騒ぎますけれども、あなたは、勝利を約束しておられて、そしてあなたはご自分の栄光を表すように、高ぶるものを低めるということを行ってくださることを覚えます。天のお父様、ですからこの北イスラエルのように、神を知っているにも知られているにもかかわらず、この世と共に首輝きを覆うようなことはないように、どうか私たちしっかりと心を見つめていくことができるように助けてください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。